力強い、賛美に感謝をいたします。それでは早速ですけれども御言葉を見ていきましょう。旧約聖書のヨシュア記、シリーズで学んでいますが、今日は9章ヨシュア記9章を見ていきたいと思います。ヨシュア記の9章1節からを通して信仰の前進を妨げる敵悪魔、信仰の前進を妨害する悪魔について見ていきたいと思います。ヨシュア記の9章、それでは一節からまず拝読をいたします。さてヨルダン川のこちら側の山地、低地およびレバノンの前の大海の全沿岸のヘテ人、エモリ人、カナン人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の王たちは皆これを聞き相集まり、一つになってヨシュアおよびイスラエルと戦おうとした。しかしギボンの住民たちはヨシュアがエリコとアイに対して行ったことを聞いて、彼らもまた計略を巡らし変装を企てた。彼らは古びた袋と古びて破れたのに釘を当てたブドウ酒の皮袋等をロバに負わせ、繕った古い履物を足に履き、古びた着物を身につけた。彼らの食料のパンは皆乾いてボロボロになっていた。こうして彼らはギルガルの陣営のヨシュアのところに来て、彼とイスラエルの人々に言った。私たちは遠い国から参りました。ですから今私たちと盟約を結んでください。イスラエルの人々はそのヒビ人たちに言った。多分あなた方は私たちの中に住んでいるのだろう。どうして私たちがあなた方と盟約を結ぶことができようか。すると彼らはヨシュアに言った。私たちはあなたのしもべです。しかしヨシュアは彼らに言った。あなた方は誰だ、どこから来たのか。彼らは言った。しもべどもはあなたの神主の名を聞いて非常に遠いところから参りました。私たちは主の噂および主がエジプトで行われたすべてのこと、主がヨルダン川の向こう側のエモリ人の二人の王ヘシュボンの王シホン、およびアシュタロテにいたバシャンの王オグになさったすべてのことを聞いたからです。それで私たちの長老たちや私たちの国の住民たちは皆私たちに言いました。あなた方は旅のための食料を手に持って彼らに会いに出かけよう。そして彼らに、私たちはあなた方のしもべです、それで今私たちと盟約を結んでくださいと言え、この私たちのパンは私たちがあなた方のところに来ようとして出た日にそれぞれの家からまだ温かなのを食料として準備したのですが、今はもうご覧の通り乾いてボロボロになってしまいました。またブドウ酒を満たしたこれらの皮袋も新しかったのですが、ご覧の通り破れてしまいました。私たちのこの着物も履物も非常に長い旅のために古びてしまいました。それで人々は彼らの食料のいくらかを取ったが、主の指示を仰がなかった。ヨシュアが彼らと輪を講じ、彼らを生かしてやるとの盟約を結んだ時、会衆の上に立つ族長たちは彼らに誓った。ここまでにしたいと思います。一言御言葉の前にお祈りをしましょう。天のお父様、お名前を賛美をいたします。夕拝に導いてくださり、賛美を捧げし、また力強い特別賛美も伺うことができ、励まされて感謝します。今あなたの言葉を開いておりますが、どうぞ私たちに今日大切なこと、また必要なことを 教えくださいますようにお願いします。主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。今お読みしましたところには、イスラエルが愛に勝利した後、カナンの人たちから戦いを仕掛けられるということが記されてありました。それは地中海沿岸の連合軍とギブオンからの戦いでありました。彼らはイスラエルが信仰によって勝利すると、イスラエルを国を挙げて阻止しようとして立ち上がったのです。カナンの住民の人たちは、愛でイスラエルが勝利したこと、エリコでイスラエルが勝利したことを聞いたとき、彼らが前進できないように立ちはだかろうとしたのでありました。私たちも信仰を持って一歩進んでいこうと思うと、何かの妨げを受けることがあると思います。神様によって信仰によって勝利したり、神様が祝福をくださると、そしてそれが続きますと、悪魔はその人に特別に働きます。前進できないようにしてくる、これが悪魔の働きであります。今日この記事を通して信仰の前進を妨げてくる霊的な敵悪魔、その悪魔はどのようにして働いてくるのか、その悪魔の働きに対して私たちはどのようにしたらいいのだろうか、このことを御言葉から見ていきたいと思います。まず悪魔は私たちにどのように働いてくるんでしょうか。まずその一つは、悪魔は信仰の足音を聞くと働いてきます。信仰の足音を聞くと働いてきます。もう一度9章の一節をご覧ください。さてヨルダン川の向こうこちら側の山地低地およびレバノンの前のレバノンの前の大海、大海というのは地中海のことです、の全沿岸のヘテ人、エモリ人、カナン人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の王たちは皆これを聞き、この言葉、これを聞き、愛集まり一つになってヨシュア及びイスラエルと戦おうとした。3節、ギブオンの住民たちはヨシュアがエリコと愛に対して行ったことを聞いて、彼らもまた計略を巡らし変装を企てたと書いてあります。特に一節の彼らがこれを聞きという言葉です。このこれを聞きというのはどういうことでしょうか。イスラエルが愛に勝利したこと、エリコに勝利したことを彼らは聞いたということの聞きであります。3節のギボンの住民たちがヨシュアがエリコと愛に対して行ったことを聞いて、彼らは変装し、そしていろんな方法で阻止しようとしてきました。皆さんご存知の通りに、イスラエルはエリコと愛に勝利したのでありました。エリコと愛に勝利したというのは、イスラエルがカナンの中央部分を支配してきたということになります。それはイスラエルの信仰による前進でした。カナンの人々は最初イスラエルに対して黙っておりました。彼らがヨルダン川を渡ってエリコの町に入ろうとした時、聖書ははっきり書いてありますね。5章の1節2節のところで、彼らはイスラエルに対して怯えてたと書いてます。 心がしないていたと書いています。彼らはイスラエルに対して黙っていました。が彼らがエリコを破り、彼らが愛に勝利したとき、それはイスラエルの信仰による結果でしたけど、そのことを聞くと彼らは一歩踏み出して戦おうとしたのでありました。信仰によって前進、これは霊的な足音になって響きます。悪魔は霊的な信仰の足音が響かせられると、それは神様の素晴らしさが伝えられることなので、神様の偉大さが広められることなので、それがならないように徹底的に働いてくるんじゃないでしょうか。イスラエルがヨルダン川を渡った時はまだ良かったですけれど、神様の約束を信じ、神様の偉大さを信じてそこに立っていたところから、イスラエルは信仰によって踏み出したんです。信仰によってエリコの町を7回回ったんです。この足跡、信仰による足跡は霊的な素晴らしい音響となって、そして響き渡りました。そしてそれを聞いた悪魔は働いてきたのです。悪魔はどのようにして働くんでしょうか。信仰の足跡を聞くと働いてくるんじゃないでしょうか。新約聖書のイエス様がエリコに入られた時、物乞いをしていた盲人がいました。彼は目が見えませんでしたけれども、群衆がイエス様についていく信仰の足跡を聞きました。彼は目が見えないのに、人々が信仰によってイエス様に付き従っているその足跡を彼は聞いたのです。そして彼はこう言いました。ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫びました。信仰の一歩は、信仰の勝利は霊的な足跡になります。悪魔は信仰がないところには働きません。しかし信仰の一歩が鳴らされると、その足跡を聞いて妨げてきます。私たちの生活において、もし私たちが信仰によって一歩踏み出そうとした時、その時悪魔はそれを阻もうとしてくるんじゃないでしょうか。しかし神様がおっしゃられても、その信仰の一歩を踏み出さないでずっとその場に立っていれば、悪魔はそのような人のところに絶対働くことはないんではないでしょうか。悪魔はいつ働くでしょうか。悪魔は私たちが神様に近づこうとか、神様の御言葉をいただいて信仰によって一歩踏み出して、その足跡を鳴らしたら、霊的なその響きを悪魔は聞いて、そしていろんな方法で抵抗してくる存在ではないでしょうか。私たちははっきりそのことをここでもう一度御言葉から教えられると思うんですね。イスラエルがエリコに勝ったその信仰の一歩、イスラエルが愛、一度失敗したんですけど、愛を2回目に神様の憐れみによって神様の方に従ってやった、それは大きな大きなニュース響きとなって、カナンの人たちに響き渡ったんです。すると彼らは戦いに挑んできたんですね。信仰の足跡が響かせられると、悪魔は働き出してくるんです。もう一つ、悪魔はどのように働くでしょうか。悪魔は力を束ねて働いていきます。力を結束して働いていきます。先ほど読みました9章の1節2節のところ、失礼、1節のところで、地中海の全沿岸のヘテ人、エモリ人、カナン人、ヘビ人、 ペリジ人、ヘビ人、エブス人の王たちは皆これを聞き、相集まり一つとなってヨシュア及びイスラエルと戦おうとしたと書いてあります。ここでカナンの王たちはみんな集まって一つとなって集団となってイスラエルに挑んできました。実は皆さんご存知と思いますけれども、この地中海沿岸のこの人たちはみんな敵同士です。普段は敵同士ですけれど、イスラエルを倒すために悪魔は働いて彼らに手を組むようにされました。イスラエルがヨルダン川を渡った時、彼らの心はしなえていて立ち上がるようなそういう状況ではありませんでしたが、この時は彼らは団結してイスラエルに立ち向かおうとしたのでありました。このようなことはこの箇所だけではなく聖書にいくつか出てくるのであります。ご存知の通りにイエス様はこの地上で伝道された時、パリサイ人とサドカイ人によく悩まされましたね。しかしイエス様を殺すためにパリサイ人とサドカイ人っていうのは全く仲が悪いんですけれど、イエス様を殺すためには彼らは一致しましたね。そのこと書いてあります。イエス様が十字架にかかろうとして裁判を受けた時、その裁判を取り仕切ろうとしていた代表のピラトとヘロデ、彼らは意見の合わない人でした。立場が違う人でしたけれども、聖書ははっきり書いてあります。イエス様の裁判のために仲良くなったと書いてあります。聖書をこのように見ていきますと、サタンは別々の立場の人であったとしても倒すために力を結集して戦いに挑んでくる存在であります。そのことを私たちは御言葉から教えられると思うんですね。悪魔は神様に敵対する存在です。普段は何もないようなものでも、あらゆる手段を使って働いてきます。ですから私たちは、このサタンの巧妙さ、したたかさ、このサタンの働きにいつも私たちは狙われているんだということをいつも思って目を覚ましているものでありたいと思うんですね。ペテロは言いました。第一ペテロの5章8節で、身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。サタンはどのようにして働くんでしょうか。サタンは信仰の足跡が聞かれた時働きます。サタンは力を束ねて働いてきます。もう一つ、サタンは人を騙してでも働いてきます。サタンは、悪魔は人を騙して働いてきます。9章の3節を見ましょう。しかしギブオンの住民たちはヨシュアがエリコと愛に対して行ったことを聞いて、彼らもまた計略を巡らし変装を企てた。彼らは古びた袋と古びて破れたのに継ぎを当てたブドウ酒の皮袋とをロバに負わせ、繕った古い履物を足に履き、古びた着物を身につけた。彼らの食料のパンは皆乾いてボロボロになっていた。こうして彼らはギルガルの陣営のヨシュアのところに来て、彼とイスラエルの人々に言った。私たちは遠い国から参りました。ですから今私たちと盟約を結んでください。カナンの王たちは力を束ねてきましたけれども、今度ギブオンは変装して立ち向かってきたんですね。ギブオンはイスラエルには到底勝てないと思ったんですね。 エリコに勝ち、そしてアイも破ってきた。こんな力強いイスラエルには勝てないと判断して、そして自分たちが生き残る道として考えたのが嘘をついて演技することだったんです。それが彼らは遠い国からやってきたものですというような演技をして、そして助けてください、仲間に入れてくださいと言って向かってきたんです。ギブオンというのはご存知の方もおられると思いますけれども、イスラエルが滞在しているところから十数キロしか離れていない国です。しかも彼らは立派な立派な城壁を持つ大きな町の人でした。にもかかわらず古い袋や繕った革袋を持って近くにいるのに遠くから来た国と言って嘘を装って、本来自分たちの姿でないよ、ないにもかかわらず演技して大きい国で力強いのにボロボロになりました、乾いたパンですと言って弱さを徹底的に見せつけて、そして同情に訴えかけて同盟を結ぼうと迫ってきたんです。これも悪魔の働きやり方じゃないでしょうかね。悪魔は偽りの代表ですね。悪魔というのは嘘つきです。正しいことを正しいとしないです。悪魔は正しいものがあってもそれが正しくないと言わせます。悪魔は正しくないものでも正しいというふうに説得させます。これは悪魔の働きですね。使徒パウロはそのことについて第二コリントの11章でこのように言いました。第二コリントの11章の13節、聞いていただくだけでもいいですけれども、こういう者たちは偽使徒であり、人を欺く働き人であって、キリストの使徒に変装しているのです。しかし驚くには及びません。サタンさえ光の御使いに変装するのです。ですからサタンの手下どもが義のしもべに変装したとしても格別なことはありません。サタン、悪魔はどのように働いてくるんでしょうか。悪魔は人を騙して働いてくるのですね。ここで彼らが近いところにいるのに古びた服を着て、これ全く演技ですね。演技です。近くにいるのに私たちは遠くから来ましたと彼らは言ってましたので、全くの演技です。で、彼らは乾いたパンを作って、ものすごく巧妙ですね。乾いたパンというのは、まあ彼らは後でも言っていましたけれども、焼きたての温かいパンを持ってたんですけれども、長い旅をして、そして空気にさらされてカピカピになって、カビになってしまって、もうこんなボロボロになってますっていうのを見せたんですね。つまりそんなに長く歩いていないのに長く歩いてきましたよということを装って演技しました。ブドウ酒の入っているそういう皮袋はあるけれども、長い旅をして私たちは遠い国からやってきたので穴が開いてしまったんでこのように繕ったんです。これだけ長い間歩いてきたので靴もボロボロになってしまいました。このようにして彼らはイスラエルの人たちに迫ってきたんです。悪魔はどのようにして働くんでしょうか。悪魔は人を騙して働いてくる存在です。 しかもイスラエルが一回断るとものすごくしたたかです。私たちはあなたのしもべですって、低姿勢で迫ってきますね。9章の8節見ましょう。すると彼らはヨシュアに言った、私たちはあなたのしもべです。しかしヨシュアは彼らに言った、あなた方は誰だ、どこから来たのか。彼らは言った、しもべどもはあなたの神主の名を聞いて非常に遠い国から参りました。彼ら遠くないんですよ、繰り返しますが、近くにいるんです。人が受け入れていただけるんじゃないかと思うような低姿勢、私たちはあなたのしもべです、憐れんでください、力がないです、あなたの強いその傘の中に入れてください、そして私たちを守ってください。しかも彼らは9節10節で、あなたの神主の名を聞いて、主の噂、主がエジプトになされたことを、主がヨルダン川を渡る前にされたことを私たちは聞きましたと言って、神様とか主とか主がされたということのその言葉を言うんです。ものすごい賢いです。悪魔はどのように働くんでしょうね。悪魔は嘘をついてでも働きます。悪魔は変装して人を欺いて人を騙して働いてくる存在である。けどこれは何もこのギブ、この聖書のギブオンの人たちだけではなくて、私たちのこの信仰生活においても悪魔というのはそのようにして私たちに迫ってくる存在ではないでしょうか。悪魔は正面から、はい悪魔です、私来ました、絶対そんなんで来ないですね。わからないうちに私たちは騙されてしまいます。悪魔は正面からじゃなくて裏から来ます。悪魔は手段を変えてきます。一度断ったら別の方法でやってきます。ギブオンのように嘘をついて、あの手この手、その攻撃の手を絶対に緩めないです。悪魔に対して身を慎み、目を覚ましていなければいけない。悪魔に対して緊張感を持たなければならないということも、私たちはここで考えさせられるんじゃないかと思うんですね。悪魔はどのように働くでしょうか。悪魔は信仰の足跡が響かせられたら働きます。悪魔は力を束ねて働いてきます。悪魔は人を騙してでも働いてくるんです。巧妙、したたか。神様が崇められたり、神様に従っていこうというそのような人たちをあの手この手徹底的に阻止してくるんです。ではそのような悪魔に対してどのようにすればいいんでしょうか。二つのことを見て終わりたいと思います。悪魔に対してどうすればよいでしょうか。一つは悪魔と関わらないようにするということです。悪魔と関わらないようにする。先ほどお読みしました7節からのところ、ここでイスラエルは一度断りました。しかしギブオンは丁寧な受け答えをして、そしてイスラエルとヨシュアは彼らの声に耳を傾けてしまったんですね。ヨシュアは彼らが非常に遠い国から来たこととか、9節、主が去ったことを聞いたこと、10節、遠いところから来たその証拠一つ一つを説明されたんですね。ちょっと時間の関係で全部見ませんけれど、 下の段の9章の11節から12節13節を見ると、彼らがどのようにして古びてそういうふうなものを持ってきたかとか、そしてどのようにしてこのパンがこうなったとかっていうのをこと細かに説明したんですね。しかし私たち注目したいのはこうです。ヨシュアとイスラエルが一度断ったのにもかかわらず、私たちは手を組むことはできないと言ったのにもかかわらず、彼らは悪魔と関わってその話を聞いてしまったことが彼らの大きな失敗ではなかったでしょうか。ここに私たちはその悪魔に対してどうあるべきかということを考えさせられると思うんですね。つまり悪魔に対してどのように私たちすべきか、その答えは悪魔と関わらないようにすることです。積極的に言うと悪魔から離れることです。悪魔を誘いに徹底的に断ることです。聖書を見ていきますと、あの旧約聖書でヨセフはエジプトのポティファルの妻から言い寄られました。私と寝てくれと言われました。繰り返し迫られました。その時ヨシュアはどうしたでしょうね。聖書はっきり書いてあります。彼はそこから逃げたと書いてあります。彼は自分の上着をそこに置いてまでして彼は逃げたと書いてあります。悪魔の戦い、悪魔のその働きにどうしたらいいか、悪魔と関わらないようにすることではないでしょうかね。もう一つ、主イエス様はアラノで悪魔の試みを受けられた時こうおっしゃいましたね。引き下がれサタン、引き下がれサタン。イエス様は御言葉を用いて、人はパンだけで生きるのではない、人は神の口から出る一つ一つの言葉によるとおっしゃられたんですけど、最終的には引き下がれサタン、イエス様はそのサタンと距離を置くようにされました。悪魔は巧妙ですけど、悪魔は時間を使って働いてきます。悪魔の働きの特徴は時間ですね。粘り強さ、できるだけ時間を使って引き伸ばして引き伸ばして悪魔のそばにいさせようとしてくる。これが悪魔のやり方だと思うんですね。それに身を任せてしまうと私たちはまんまと引っかかってしまうんじゃないでしょうか。イエス様は弟子たちを選ばれて十二弟子を福音伝道に使わそうとされた時にこのようにおっしゃられましたね。マタイの福音書10章16節いいですか。私があなた方を使わすのは狼の中に羊を送り出すようなものです。ですから蛇のように悟く、鳩のように素直でありなさい。イエス様は狼の中に羊を送り出すようなものです。蛇のように悟くありなさい、賢くありなさいとおっしゃられましたね。私たちはそのような悪魔がいつも狙っているということを覚えて、悪魔と関わらないようにいつも距離を置いておくものでありたいと思う。もし私たちが悪魔とその悪魔に従わなくてもいつも悪魔と一緒に歩調を合わせているならば、私たちはまんまとその悪魔の罠にはまってしまうんじゃないでしょうかね。このイスラエルとヨシュアは最初断りました。しかし低姿勢で来られて、自分たちの持っていること、遠くから来たんだ、来てないんですよけど、来たことを丁寧に丁寧に説明されて、それをずっと聞いてた。そしてそれをずっと聞いてたら本当にそうかなと思ってしまった。悪魔の働きにどうすればよいんでしょうか。もう一つ、自分の判断に頼らないようにすることだと思うんですね。自分の判断に頼らないようにすることだと思うんですね。9章の14節、そこで人々は彼らの食物のいくらかを取ったが、主の指示を仰がなかった。
ヨシュアが彼らと和を講じ、彼らを生かしてやるとの盟約を結んだ時、回収の上に立つ族長たちは彼らに誓った。神様はイスラエルにカナンの人々と契約を結ばないようにと言っておられました。絶対手を組んではいけないと何度もおっしゃられてました。しかし彼らはボロボロになった服を見せられ、乾いたパンを見せられ、そしてその乾いたパンを食べてみて信用してしまったんです。彼らは自分の判断で決断し、自分の判断で行動をしてしまったようです。14節の最後、主の指示を仰がなかったと書いてあります。私たちは時々これは絶対に間違いないと思うことありますね。これは大丈夫けど、その私たちの絶対大丈夫だろうと思う私たちのその判断と神様の判断を比べた時、神様からの判断の方が絶対間違いない答えではないでしょうか。彼らは自分たちで判断し、そして彼らが持ってきたそのような皮袋とかそういうパンを見せられて、そして納得して、彼らは近くの人だけれども遠くから来たと思ってしまった。信用してしまった。自分の判断で行動してしまいました。聖書を見るとアブラハムは自分の判断ではなく主の判断いつも優先する人ではなかったでしょうか。神様の答えを待つ人でありました。彼は神様から、あなたの子孫を通して私は偉大な国を作ると約束されました。彼はその約束を時々疑ったんですけれど、人間的に弱さを持って神様の計画から外れるようなこともしてしまったことはあったんですけれど、しかし彼は25年待ちました。彼は自分の判断で最終的に行動するよりも神様の判断を待つ人ではなかったでしょうか。神様の判断を待つ人、自分の判断を優先しない人、神様が豊かに豊かに恵みと祝福をその方に授けてくださるんではないでしょうかね。ダビデがそうでした。ダビデは自分の手紙でこのように言いました。旧約聖書の詩編の25編の3節です。まことにあなたを待ち望む者は誰も恥を見ません、故もなく裏切る者は恥を見ます。あなたを待ち望む者は誰も恥を見ません。私たちは時々早く決断を迫られたりする、そういうような時にそういう立場に置かれることがあるかもしれませんね。早く決め、これまでに決めないといけない、そんなことが私たちはたくさんたくさんあると思うんですね。しかしそのような時であっても自分の判断だけに頼って、もし私たちが決定してしまうことがあるならば、その決定してしまったことによって取り返しのつかないという刈り取りをしなければならないということがあるんじゃないでしょうか。しかしそのような時であったとしても、神様に頼って、神様、私はこういう状況なんですけれども、あなたはどのように思われますかと言って神様の前に出ることができれば、神様は真実ですから、神様は私たちを愛してくださっている方ですし、私たちに最高のものを 与えたいと思っておられる方でいらっしゃいますので、必要な知恵とそして素晴らしい解決の道を与えてくださる方ではないでしょうかね。サタンの働きにどのように私たちはすればいいでしょうか。悪魔と関わらないこと、自分の判断に頼らないことだと教えられるのであります。私は自分自身に言い聞かせるんですけれども、私たちは神様に聞くということがどれぐらい習慣化されているだろうかということを考えたいと思うんです。神様に伺う、神様に最終決定を聞くということのその習慣、神様、私は今こんな問題です、私こういうふうな状況で自分では解決できないですけれども、あなたは何でもできる方で、全てのことをご存知で、全知全能で私たちを愛してくださっている方です。であるならば、神様どうぞ必要な力を与えてください。神様は、もしそのような祈りをする人、そのように神様の前にへりくだって答えを求めるような人に、豊かな祝福と、そして解決を与えてくださる方ではないでしょうか。しかしそのようなことをせず、自分の判断で時が迫ってるからもうしないといけないから、神様に聞くことをしないで、私たちがもし判断するならば、私たちは大きな大きな刈り取りをしなければならなくなるんではないでしょうか。ご存知の通りに、この後イスラエルはしてはいけないと言われてる、手を組んではいけないと言われてましたね。彼らと手を組んだ。そしてこのあとイスラエルのための悩みの種、ギブオンです。ギブオン、どうしてですか。彼らが自分の判断に頼って決定し、神様に聞くことをしないで、聖書の言葉を借りると、主からの指示を仰がないで決断したからで、もう一度私たちはここから本当に教訓として、聖書に書かれている素晴らしい教訓として私たちは覚えたいと思うんですね。悪魔から徹底的に離れないといけない、離れないといけない、とにかく離れないといけない。それと自分の判断で頼って決断を下してはならないということだと思うんですね。イスラエルは次の戦いの準備をしていた時に戦いに仕掛けられました。悪魔は私たちをいつも狙っていると思うんですね。しかし感謝のことはですね、悪魔は神様の前では敗北した敵です。悪魔は強いですけど、神様の前では勝利者では新約聖書の一番最後のヨハネの黙示録を見ると、神様は最後そのサタン悪魔を滅ぼされるということを書いてあります。もし私たちが信仰によってその悪魔に立ち向かっていくならば、御言葉は言ってますね、悪魔はあなた方から逃げ去ります。信仰によって戦っていったら弱さはあります、恐怖を覚えます。しかし神様の御言葉を信じて、信仰によってもう一歩進んで悪魔に立ち向かっていたら、御言葉は、悪魔はあなた方から逃げ去ります。非常に巧妙です。賢い、そのやり方は私たちの想像を超えています。普段敵なのに、全然仲がいいとは言えないのに、悪魔は働いて仲良くさせます。あの地中海の沿岸の5つ6つ7つの国々が全然普段対話もしないのに、イスラエルのためにみんな相集まって一つとなって戦ってきたんです。そしてそれは真正面からではなく、義母の礼を取ると変装して作戦を作って、近くないのに遠く見せて人を騙してやってきた。悪魔の働きです。
私たちはここで自分自身を振り返ったときに、私たちは悪魔の前でどのように振る舞っているでしょうか。私たちは無防備になってはいないでしょうか。エペソ人の手紙ではこのように進められています。主の大能の力によって強められなさいと進めました。主の大能の力によってす強められなさい、神のすべての武具を身につけなさいとこう進めしました。救いの兜であり、死にの帯であり、信仰の大盾であり、御言葉の剣である。私たちは今日、信仰の前進を妨げる敵悪魔、どのように働いてくるか、その悪魔に対してどのようにすればいいだろうか、御言葉から見てきましたですね。私たち今日ここから何を教えられるでしょうか。私で必要なことはないでしょうか。神様、どうぞこの悪魔との戦い、私が屈することがないように助けてください。神様、どうぞ私が危機感を持って無防備にならないで、御言葉をいつも脇に抱えて歩むことができるように、私の信仰を守ってくださいと祈ることができれば幸いではないでしょうか。お祈りをしたいと思います。愛する天のお父様、御言葉を感謝します。信仰の前進を妨げる敵悪魔、私たちは悪魔の戦いの戦場に置かれています。助けてください。主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
目を慎み、目を覚ましていなさいと。目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔は吠えたける獅子のように、食い尽くすべきものを探し回りながら歩き回っています。本当に目を覚ましておきたいです。サタンが私たちを巧妙に騙そうとしているんです。お立ちいただいて、成したまえ長宗を賛美したいと思います。神様が心に語って呼ばれていたら何でも決心に応答しましょう。一節、成したま長宗